皆さんこんにちは。新東学校の時間です。今日も20分間ご一緒に楽しく学んでまいりましょう。今日皆さんとご一緒に学びますのは対抗宗教改革と宗教騒乱ということで、テキスト105ページから111ページまでのところですが、まずこの対抗改革ということについてお話をしたいと思います。宗教改革についてのお話はこれまでの3回で大体一段落したわけなんですが、プロテスタントが、特に北部ヨーロッパで非常に力をつけてきたということで、旧勢力であるカトリックも、黙っちゃいない。まだカトリックなんて名前ない頃ですけども、本家本元も黙っちゃいないということで、彼らの中に、自助努力ということではないでしょうが、自助努力と言いますかね、自分の中を清くきれいにしようと、もう一回、頑張ろうというようなことではなかったんですが、ある一部の人たちが、これもプロテスタントと非常に似てますけどね、ある一部の連中がカトリックの中で、すごい働きをして、汚名返上に努めたわけでありますが、彼らはイエズス会という修道院の人たちであります。もうこの名前は皆さんもよくご存知だと思いますが、対抗改革の中心となったのは、なんとかなんとかのなんとかなんとかであったかっていう、これだけ書いてすぐ分かる人はちょっといませんけどね、これは南スペインの修道院であります。南スペインの南スペですね、南スペインの修道院、このサブノートに書くというのもなかなかこれは大変なことで、私の話を聞きながら書いておられるんだと思いますが、私も、皆さんの書くスピードを考慮しながら喋るために、自分も書きながら喋っているつもりなんですね。ですからなんとかついてきていただきたいと思いますが、南スペインの修道院イエズス会、その前にカプチン会とかですね、愛徳修道会なんていうのもあったんですが、決定的に対抗改革の中心となった、カトリックの勢力巻き返しの核となりましたのがイエズス会であります。教会全体を改善しようとするものではなく、彼らの献身的活動が堕落したカトリックの中で輝き、信教に押され気味のなんとかなんとかたちを刺激したのであるということですが、信教に押され気味だった領主ですね、国王でも結構ですが、領主やあるいは司教たちを、刺激して、実はこの後宗教騒乱に陥っていくわけであります。で、イエズス会を始めた人はイグナチウス・ロヨラという人ですね。イグナチウス・ロヨラ、テキストの105ページのところに絵が出ておりまして、誰に似てるか、なんかどっかで見たようなおっさんのような気もしますが、頭に輪っかがついてますね。この人がもともと軍人出身でありましたけれども、怪我をした後でマリアに全生涯を捧げたということで、1540年にイエズス会と称して、修道院活動を始めております。ちょうどこれはフランシスコ・ザビエルのような似たような感じだと思いますが、彼らは厳格な訓練と秩序のもとに、軍人出身でありましたので、製品ですね、清く貧しい、あるいは服従する、独身、三大綱領として、働いたわけでありますが、イエズス会の誓約文というのを読みたいと思いますね。イエスの名を帯びた我らの修道会において、神と地上における神の代理者であるローマ教皇に仕えるために、ここが大切なところですね、ローマ教皇に仕えるために、十字架の墓のもと神の戦士たらんと欲する者は誰でも生涯独身の厳かな誓いを立てて、神の言葉の宣教と奉仕を通して信仰を広めることに自己を捧げなければならない。つまりイエズス会の最大目標はですね、宣教です。 彼は厳格な訓練と秩序のもとに世界宣教を行いました。世界宣教、まあ、なんでこの大公改革と世界宣教を結びつくのかといいますと、つまりプロテスタントによって失った土地をまずそこを挽回しようというよりも新しい土地を見つけてカトリックを広めていこうというふうに考えたんですが、ちょうどその時にコロンブスとかマゼランとかという人たちによる、世界の発見といいますかね、航路の発見というようなものも相まったようであります。まあ、コロンブスも実は宣教を主な理由として旅立っていったようであります。でその中の一人、なんとかかんとか日本に宣教に来た、これはもう皆さんよくご存知だと思いますね、フランシスコ・ザビエルという人ですね。ザビエルさん、私山口県におりましたけども、山口市にザビエル記念聖堂というのがありましてね、そこに、ザビエルさんの絵がありましたけども、この人まだこの世界の世界地図もできてなかった、航路図もやっと誰か一人行ったというようなところにですね、まさに勇猛果敢に、チャレンジいたしまして日本にやってきて、単身ですよ、宣教を試みたところが、その当時の日本のクリスチャン人口はですね現在とあまり変わらなかったという、すごい、成果を収めた人ですね。今あれぐらいの宣教師が来たら日本のまたプロテスタント幹を吹き返すかななんて私は勝手なことを思っておりますが、まあ、彼をはじめといたしまして他にも大勢のイエズス会の戦士たちが、制約文を根に秘めて世界宣教に出かけていって、アフリカとかアジアとか行ったようであります。で、もう一つの大公改革の大きな柱となりますのがトリエント総会議と言われるもので、テキストの106ページにありますが、神聖ローマ帝国カール5世が教皇パウルス3世を促して開催されたとはいえ、その推進力となったものはイエズス会なんですね。やはり、まあ、そこではどんなことが決定されたかといいますと、まあ、カトリックの教理の統一、これがまあ一番大きな、目標であったようです。まあ、教理の統一というのは要するにプロテスタントの違いを明らかにするということでありまして、決して自分たちの間違いを正そうというようなものではなくて、再確認という形ですね。で、プロテスタントに対するカトリック側のなんとかなんとかをなんとかにするための会議と、教理をですね再確認というふうに書いていただきたいと思いますね。教理を再確認する。で、再確認した教理決定事項はどういうことかというと、プロテスタントに対してですね、プロテスタントは聖書のみでありますが、カトリックの方は、伝承、言い伝えですね、伝承や旧約外典、今でもカトリックの聖書をお持ちの方はご存知と思います。新約聖書と旧約聖書の間に外典というのが入っていましてね、でこれも聖書とほとんど同等に扱うということであります。ですから聖書以外の、うん、古い人の書いた本とか、カトリックの古文書と言われるものも全部権威があったわけですね。どっちかというとそっちの方に権威があったようで、教皇の御言のりといいますか言葉というようなものも権威があったようであります。また自国語聖書をプロテスタントは盛んに作りましたけれども、カトリックではウルガータ、ブルガータとかウォルゲートとかいろいろ言いますが、まあ、ウルガータというふうに発音すれば日本的かと思いますね。ウルガタ聖書という、これは、ヒエロニムスが作った6世紀か7世紀でした、ちょっと忘れましたけども、もう非常に古いラテン語の聖書なんですね。でこれを定本にするということで、読めない人は分からなくていいという考え方であります。未だにそうなんです。未だにこの6世紀7世紀かもっと古かってちょっと忘れましたけどね、要するに非常に古いラテン語の、これむちゃくちゃなんですね翻訳が。まあ、合ってるところもありますが間違ってるところ非常に多いそうでありますけれども、読んだことないのではっきり言いませんけれどもね、それを定本にしています。そしてプロテスタントはもう信仰による義である、救いというものは信仰によるんであるという、イエス・キリストの十字架による贖いでそれを信じる者が救われるということですが、カトリックの方はそうではない、善行による義、良いことを行うということによって、義と認められるんだと。そして職有制度といいましてですね、まあ、食材制度とも言いますけども、免罪符とかああいうものによる、罪の許しを認める、 あるいは聖人とか聖画製造の崇拝も認めるということでね、いまだにマリア様、イエス様、マリア様、ほとんど同等なような感じであります。そして、プロテスタントの方は2つの、聖霊典を認めております。洗礼と聖餐でありますが、これは少なくとも、救いに関わるもの、直接関わるものではないわけですが、カトリックの方は7つの秘跡ですね。秘跡の日は秘密の日、石は足辺っていうんですかね、これは。それに、積もるという字の右側の責任の責という字を書きますが、秘跡を認めて、おります。まあこういうここでですね、実はカトリック教会が誕生したと言っても良いと思いますね。つまりプロテスタントが起こったことによってカトリックはこうだというはっきりしたものがここでできたわけですね。カトリックという言葉は普遍的とか、いうような意味がありまして、まあだいぶ前から使われていたようでありますけれども、まあ今カトリックというカトリックの人たちがカトリックと言ったときには、これは非常に排他的な意味でね、プロテスタントは異端だというのか、もちろんそういうふうに考えているわけですから、自分たちはカトリック普遍であると、自分たちこそ唯一の教会なんだというふうに主張するためにカトリックという名前ができたようであります。で、まあ、以上が大公改革の2つの柱、イエズス会、トレント総会議なんですけども、それが元で起こりましたのが宗教騒乱と言っても良いと思います。まあ、これが全部元とは言い切れませんけども、特にイエズス会の方の、影響は大きかったようでありまして、ドイツ、イギリス、フランスと3つ挙げておきましたけども、これだけじゃないんですが、大きいものが3つあります。特に神聖ローマ帝国ですね。ドイツにおいてはアウグスブルグ宗教和議によって落ち着いたかに見えたドイツであったと。アウグスブルグ宗教和議というのがありましてね、一応領主の信仰に領民は従うようにということで、プロテスタントの領主の下ではプロテスタントを信じていいと。しかしカトリックの領主の下ではプロテスタントを信じちゃいけないから、プロテスタントの方行きなさいっていうようなことで、まあ、一応の平成が頼む、まあ、これ表面的な平成だったようでありますけれども、が、なんとかかんとかの侵入による、これやっぱイエズス会なんですね。イエズス会が、入ってきて、ひっくり返したと言いますかね、やりました。まあ、当然のことながらですね、まだドイツには、カトリックの人たちはいたわけなんですけど、特に領主の中にはカトリックが多かったようですね。これはまあ権力と結びついた考え方だと思いますけれども、アウグスブルグじゃなくてイエズス会の侵入により再び険悪な空模様となったと。そして、カトリック領主が息を吹き返したんですね。カトリック領主、まあ、日本的に言えば大名ですが、が息を吹き返して領民を回収させ始めたわけでありますね。つまり、まあ、一応もうプロテスタントもう大体10分の7ぐらいですね、プロテスタントの信仰に入ったようです。ドイツのこの頃ですね、何世紀ですか、16世紀の終わりぐらい、まあ、相当の勢力だったようですけれども、イエズス会が入ってきたことによって領主が、息を吹き返して、カトリックの領主が息を吹き返して、そして逆に今度は、反撃に出たわけですね。領民をみんなカトリックに、回収させたりして、簡単に回収するぐらいですが、大してプロテスタントではなかったような気がしますけども、しかしやはり17世紀初頭には領陣営の領主連合というものができましてですね、ますます険悪なムード一触即発といいますか。そして1619年、なんとかかんとかの新教徒が、これはボヘミアというところなんですね、ボヘミアンという、なんか誰か歌ったことありましたけども、あそこですが、神聖ローマ帝国の中の一つの県ですね、藩ですけれども、が領主フェルナンド2世ですかね、の圧迫に対して反乱を起こして、戦争が、まあ、戦争の火蓋を切られたんですね。これを30年戦争と言いますですね。30年戦争、まあ、これは有名な、戦争で、まあ、悲惨であったことっていうことでも有名なんですが、フェルナンドはなんとかかんとかと旧教領主の援護を受けたと。これスペインの、援護を受けたんですね。当然これはイエズス会が入ってきて、口火を切ったわけですから、そしてスペインがカトリックの巻き返しの総本山であったわけですから、助けたわけですね。そして、 新教徒撲滅に乗り出すわけです。でそれに対して新教側は、スウェーデン、デンマークですね、スウェーデンもデンマークも両方とも、覚えておられると思いますが、ルター派の、信仰が飛び火していったところですね。ですからルター派がまさに国教的な存在になっていたわけですから、カトリックが我らの信仰の祖であるドイツで巻き返しを図ったということで、スウェーデンとドイツ、デンマークの王様が軍隊を引き連れて助けに来たわけですね。で、まあ、最初は宗教戦争の予想としておりましたけども、しまいにはやはり権力闘争という感じです。勝った方がこの国を治めるというような形になって、戦火は国土を焼き、48年、ちょうど30年ですが、ようやく締結した時には人口が3分の1に減少していたということですね。107ページの最後の行にありますが、開戦当時の人口3000万人が戦争が終わった時にわずか1200万人に減少したと。2000万人も30年間の間に死んじゃったって言うんですからね。まさに原爆も許すまじでありますけれども、戦争というものが実に恐ろしいかということを、教えてくれるような気がしますね。第一次世界大戦、第二次世界大戦でもこんなに何千万人も人が死んだんですかね、ちょっとよくわかりませんが、しかしこれはものすごい戦争であったように思います。しかし、まあ、このあと条約、またやっぱり条約が交わされましてですね、一応のまた平成、ウエストファリア和訳というんですか、結ばれて平成を取り戻しました、けれども、結局のところドイツではですね、ルター派の力もカトリックの力も弱くなって、要するにドイツの国力そのものが減退してしまったわけであります。で、次にイギリスなんですけども、1603年エリザベス女王、エリザベス1世ですが、の後継となったスコットランド王、エリザベスに子供がおらんかったんでしょうか、ジェームス1世、この人はキング・ジェームズ・バージョンとい う英語の聖書の、まあ、禁典訳といいますけどもね、今でも英語圏では一番、使われているといいますか、信頼されて使われている聖書の翻訳を命じた方で有名な人なんですが、これだけ聞くと109ページに写真出てますけどね、プロテスタント的な人かなと思うとそうじゃなくて、彼はイギリス聖公会を支持したんですね。聖公会っていうのは国教会ですが、イギリス聖公会そのものは本来宗教改革の時に生まれたものでプロテスタントに近いはずなんですが、メリーとかですね、それからエリザベスなどによって、まあ、骨抜きの本当カトリックみたいな宗教になっちゃったんです。今でもそうなんですが、それを、まあ、ジェームス一世は保護してですね、でピューリタンを圧迫したんですね。ピューリタンというのは、プロテスタント信仰を持った人たちですが、さらに、王権神授説、王の権利、自分の権利は神から授かったものであるという説を唱えて、つまり、自分こそ神に定められた王であるということですね、専制政治を行ったわけであります。まあ、それでたまんなくなったピューリタンの一部は、メイフラワー号ですね、号でアメリカに渡っております。まあ、オランダに行って、その後アメリカに行ったわけですけども、宗教の自由を求めてアメリカに渡ったわけですね。しかし、残った人たち、また先制政治、あまりにもジェームスの先制政治、また息子のチャールズの先制政治がひどいものですから、議会もですね、王と対立をいたします。イギリス議会というのは昔から強いんですね。王と対立をして、オリバー・クロムエルという人、110ページに絵が出ておりますが、クロムエルさんですね、を将として戦い、ついに新教側が勝ったですね、議会側が勝って王を処刑いたします。でクロムエルが、まあ、王みたいなものですね、五国教というのに1653年になったわけですけれども、彼はピューリタンで非常に、まあ、厳格な派に属する人であったものですから、武断的な軍国主義で、さらに厳しい道徳主義を国民に要求したので、あまり好評じゃなかったようですけれども、彼の死後再び聖公会が、優勢になったようであります。 ですから未だにイギリスではプロテスタントの力はないと思うでしょう。実はこの後で大きな事件が起こるというのは、これはこの次の次にお話をいたします。そして最後フランスなんですが、フランスはナントの勅令というので、ユグノーと言われるプロテスタント信者が保護されておりましたように見えましたけどね、16世紀の終わりでしたけれども、しかしかのルイ14世によってこのナントの勅令、勅令というのは教育直後の勅という字に命令の例ですが、が廃止されまして、つまりプロテスタントの信仰が認められなくなったわけですね。そこで50万人に上るユグノーたちは国外へ脱出をしたということであります。で、国外を脱出したということで、実はこのユグノーたちは、中産商工階級で非常に学歴もあるし力のある人たちでありましたもんですから、そういうつまり国の柱となるような人たちが50万人もいなくなったもんですから、この後フランスの国力ががっくり落ちてしまったわけでありますが、当然のことながらプロテスタントも全然伸びませんで、この後フランスはプロテスタントが全然未だに伸びておりませんで、何十万人か何百万人もいないそうであります。で、次回ですが、新天地アメリカということで、教科書113ページから119ページまでのところになります。まあ、ここからもテキストでは現代ということになっておりますが、学びたいと思いますので、テキスト一応読んできていただきたいと思います。それではさようなら。